もしもし。
はい、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
64歳。
64歳、はい。はい。結婚してます？
して、夫が2年1ヶ月ほど前に亡くなりまして、
はい。
夫が亡くなった1年間は、お片付けとか、一周忌とかそういうのの行事で終わりでって感じなかったんですけど、やることもなくなったし、お片付けも済んだら、家の中が本当に広く感じてしまって、8ヶ月ほど前から、孤独を感じてしまって、もうこのまま行くんだったら死んだ方がいいなってつくづく思ってしまう日が続いてて、うん、何もすることもないし、
うん、
友達もいないし、
うん、
子供たちもそれぞれ独立してますので、
うん、
もう私は一人なので何のために生きてるんだろうっていうのがとっても最近怖くなってしまって、それが悩みなんですけど。
結婚生活はどのぐらい続いてたんですか？
35年間
一緒に暮らしてた人が他界したら、
はい、
誰だって孤独を感じますよね、
はい、
むしろ孤独を感じる方が正常だとは思いません？
そうですね、
はい、で、孤独を紛らわすためにいろんなことをやる人がいるわけですよ、
はい、
孤独の消極的解決っていうことを言いますけれども、例えば中にはお酒を飲んでアルコール依存症になる人もいるわけですよね、
はい、
だから依存症になるなんていうのはその原因をたどっていくと孤独なんてことがあるわけです。だけどあなたの場合はごまかしていないですよね、
はい、そうなんですね。
孤独を感じましたと、
はい、
正面から孤独と向き合ってんです、
はい、
今人間は誰でもこういう対象喪失っていう自分の愛する対象を失うという経験はあるわけですよ、
はい、
それで対象喪失したものは、
はい、
対象喪失の仕事を完遂しなければならないという言葉があるんですね。そこでごまかし合う人と正面からこれと向き合う人、
はい、
それは最初はね否定する気持ちがあるんですよ。失恋なんかであんな女に俺は未練はないって言ってみたり、
はい、
孤独に向き合わないことで逃げていく、
はい、
だけど一番正常なのはね、
はい、
孤独と正面から向き合って自分は失ったんだと、
はい、
これを認めることなんですよ、
はい、
だけどこれはものすごく大変だけどこれをやらないと次の再生がないんですよ。そう失ったんです。
はい、確かに失ったんです。
それでこれを認めると、
はい、
この苦しさの中から、
はい、
新しい人生が芽生えてくるわけですよ、
はい、
絶望っていうのは、
はい、
古い世界からの出口で、
は
あ、新しい世界への入り口なんです。だけど幸せになる一つのプロセスだというふうに捉える人と乗り越えられない人といるんですよ、
はい、
あなたの場合は正直なんです、
は
あ、友人もいないというふうに正直に言ってるわけです、
はい、
ここで現実否認といって、
はい、
私には友達がいるっていうふうに、
はい、
この辛い時期をごまかしちゃう人がいるわけですよ、
はいはい、
そのごまかす人たちが、
はい、
いろんなカルト集団に入るわけです。
あ、そうなんですか。
テロリストなんかもみんなそうですよ。
あ、じゃあ私危ういですね。なんか
今すごくあなた危険な土台の上に立ってるんです。
そうなんです。おっしゃる通りです。
世の中の悪い人たちがあなたを騙そうと思えばすぐに騙せるんですよ、
はい、そうなんです。寄ってきました。本当に確かに
このお金寄付したら、
はい、
あなた天国。
あ、おっしゃる通りです。はい、言われました。
もう今生きてて苦しいわけですから、
はい、
霊感商法で、
うん、
紙くずみたいなものを、
はい、
何万円で。
そうでしょうね、
うん、だからあなたはね、
はい、
今自分の人生の苦しみを乗り越えなきゃならない、
うん、
乗り越えるためにはまず何よりも、
はい、
自分自身であることなんです。
自分自身であること。
今までは、
うん、
親から認めてもらうために頑張ってきた、
はい、そうです。
そうやって頑張ってきたんだけれども、 それは親に認めてもらうために頑張ったんです。
そうです。
だけどそれは自己の内なる力は破壊しちゃってるんですよ。
あ、そうですね。
だから今あなたは、私は本当に興味のあるものは何だろうか、この自己の内なる力を開発する時に来てるんです。
64歳でもスタートは切れるんでしょうか。
あのね、
はい、
Never too late to be happy っていう言葉があるんですけれども、幸せになるのに遅すぎるということはない。64歳、若いですよ、はい、でね、今日はあのスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
加藤先生がおっしゃった通りだと思うんですよね。
はい、
なので今の状況がまだ希望や幸福を求める段階ではないんですよ。
見えてこないです。はい、
見えてこない。それが当たり前だと思うのね。
はい、
30何年もご一緒した、はい、いい意味でもお互い依存し合って安心して生きてきたと思うんだよね、おそらくね。そういう人が突然亡くなるっていうことは、
はい、
もう救われっこない。その最愛の人を亡くして幸せになろうなんて思わない方がいいんですよ極端な話、はい、今は、でもあなたの中にエネルギーがあるから、はい、お声にもエネルギーがあるし、年齢的にもまだ若い。だからどこかでやっぱりちゃんと生きていきたい、もう一回持ち直したいという気持ちが絶対あると思うんだよね。そうするとその未解決のままエネルギーが出てくると、
はい、
本来の悲しみとは別に、
はい、
エネルギーの行き場の苦しさによって関心が自分の体や心の状態を観察する人間になっちゃってるんですよ今。
その通りです。はい、おっしゃる通りです。
これが物事を未解決のつまらない世界に持っていくんですよ。
はい、ああ、そうなんですか。
やっぱり起きたことは、
はい、
終えなくちゃいけないんです。
はい、
終えるとは、
はい、
どういうことかっていうと、
はい、
その感情を味わい尽くして、
はい、
もうそれになりきった時にしか終えられないんです。それで人が、
はい、
なんで途中から人生を踏み外したり、
はい、
間違った方向に行くのかっていうと、
はい、
理解できない、はい、納得できないことを、うん、感情のプロセスで終えることをしていないからなんです。だから、はい、今回のことは愛する人を失うという最も人生の中における苦しい体験であったと。それに付帯するさまざまな感情、これからどうして生きていこうか、はい、孤独であるとか、
うん、
場合によっては今体にまで不調が来ているというような形で、はい、一切の付帯する感情を最後まで見届けない限り次のプロセスはやってこないんです。
最後まで見届ける。
そうです。だからその方法があるんですよ、うん、
あ、
例えばですよ、
はい、
孤独感を感じたと。そうするとそうだ、お茶を飲んだりとか、
うん、
場合によっては心臓がどうだから体がどうなってるとかっていう余計な関心に向きを変えるとかしちゃうわけですよ普通の人は。
はい、
月並みなんですよ。
そうなんです。
これを何もせずにただ黙って、
はい、
例えば孤独感のという入り口が来たならば、
はい、
その感情をぐわーっと名付けもせずに味わうんですよ。
味わったと思うんです。
いや、味わってない。味わってたらこうはならない。
ああ、そうなんですか、うん。
だからまだ幸せになろうとしすぎてるんですよ。
苦しいんですけど。
うん、だって幸せになろうとするのに苦しいから、それは二つの相反する感情が戦い合ってるからよ。
あ、
幸せになりたい、でも慣れっこない。でもこんな不安が来る、体にもこれが来る。常にそれを考えてるんですよ。
うん、そうです。
だから、一度どっかで諦めて、不幸になりきって、
はい、
この感情を終えなくちゃいけないんですよ。
不幸になりきって。
だってなりきれるじゃない、一人ぽっち。
はい。
誰に頼るわけでもいかない。
はい。
そして苦しみから、人になんかいろいろ言うと。
はい。
もうそこは僕気に入らないところなの。なんで人に言うのかなと思って。そうすると、カルトの話も出たけれども、
はい、
人は適当なこと言い出しますよ。
はい。
あなたは弱みを出してんだもん。助けられない問題を人に言うことで何か幸福の道を探そうとしてんだもん、まだ。だから本当の不幸を受け入れていないんだよ、まだ。 私は愛する夫を失ったという悲しみを本当には受け止めてないんだよ、まだ。味わってみてください。というのは、
はい、
私自身が人生のやっぱり愛するものを失ったという絶望から人生を再構築して、もう不幸のない人生を勝ち得たんですよ、実は。その時は、
はい、
本当に愛する人を失った時に、
はい、
絶対に幸福なんか求められないし、自分が幸福になることなんか考えられないし、世の中にそんなことがあり得るとも思えないし、そしたら残された道は不幸のまま生きる、この不幸をかみしめていく、受け止める以外道がなかったんですよ。その時全ての奇跡が起きてくるんです。そこまでいかないと。
けど結構孤独なんですけど。
でも幸せになろうとしてるでしょ。孤独じゃ嫌だと思ってるでしょ。
孤独が怖いんですね。
怖いと思って逃げようとしてるよね。
逃げる。
でもここに導かれちゃった以上を、
はい、
あなたは次のプロセスに進まねばならない運命を背負ったんです。
はあ、そうなんですか。
それは、
はい、
追えぬまま未来を見つめても何の意味もないってことなんです。まだ追えていない感情を自分で受け止める以外ない状況にあるんです。
はあ、じゃあ一時また自たんばしとった方がいいんですね。
自たばたしてるのが今なんです。
はい、そうですね。
幸せの後は諦めて、不幸のこの感情を、この苦悩を一心に受け止める以外ないと思う。でもそれを本当に受け止めて終える人と、どこかで安直な幸福の道に見つけて自分を救おうとする人と分かれていくような気がします。まあ私はそれしかもう言えないけど、まあ自分の体験になぞらえてお話しさせていただいた。加藤先生にもう一回ね、
あ、
はい、聞いてみたいなと思います。
はい、
不幸を受け入れるっていうのはすごい大切なことです、
はい、
不可避的な運命っていうのは人間ありますから。
そうですね。
で、不幸を受け入れるとすることが見えてくるっていうんです。だから不幸を受け入れないから、
はい、
集団自殺するカルト集団ができたり、
はい、
テロリストが出てきたり、いろんな人たちが出てきてしまうわけです。ですからこの対象喪失というのは避けられないことなんですよ、
はい、
だけどこれを避けられないものだと受け入れた時にどうすればいいかっていうことが見えてくると。
見えてくる。
ここが苦悩能力なんです。苦悩することの能力、
はい、
これが大切だというんですね、
はい、
でこの対象喪失の過程を完遂するかしないかということなんです。完遂しないということは、例えばさっき言ったようにアルコール依存症になったりギャンブル依存症になったりしてしまうわけです、
はい、
自分は苦悩しているんだと、
はい、
この苦悩にどう対処するかということが自分の人生の意味なんですよ。苦悩能力の確立っていうんです。必ず正面から不幸を受け入れれば道は開けてきます。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
自分の人生の意味を知っている人は最も強い。フランクル。